問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りします。
築地入船戸の味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。
築地入船戸の味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし、築地入船の錦色卵。車の買い取りならそこから、お客様から愛車を高額買い取り、そこから新しい物語が生まれ、そこから社会に価値が循環する。車買い取りから社会を良くしたい、花丸の車買い取り販売サービス、そこから。以上、神田伯山からでした。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日吉幾三さん71歳のコンサート、時を超えて in 明治座に行ってきました。その数日後、野津陳平先生92歳、高田文夫先生76歳とランチをしてきました。その足で老人体験ができる老いパークなる施設にも行ってきました。今週は老人3本立て、ビバ老人。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、日本は老人しかいない。もう声の大きい老人しかいないよ。もう今朝収録してんだろ。もうさ、生島博からのもう竹郎の流れだよ。もう石投げたら老人にしか当たんないんだから、もう博の後頭部に何度も当たってくっていうねえ。まあそういうことで、まあでもとにかく吉幾三さんのコンサートにちょっと行ってみようなんて思ってさ、いやなんかね、ひょんなことからさ、あ、ちょっと待って、これさ、演歌コミュニティというか、まあ吉さん演歌だけじゃないんだけど、なんかそういうさ、レジェンド歌手みたいな人のライブってちゃんと行ってないなと思って。で、散々さ、自分は講談とか落語ってのはさ、テレビでやってもあんま伝わんなくて、10分の1ぐらいしか魅力伝わんないと。やっぱライブなんだみたいなことをよく言ってるけど、まあ、演歌とかそういうんだって同じでしょ？やっぱテレビよりも絶対生の方がいいじゃないですか。相撲だって何だってスポーツでもそうでしょ？あ、ちゃんと行ってないって考えたら、ちょっとそれ行ってみようと思ってさ、吉幾三さんの明治座のなんかあってさ、で、ちゃんとお金払って行こうと思ってさ、で、なんか当日券で行こうなんていうふうに思ってね、で、したらもうほぼ完売なんだけど、奇跡的に前から4列目の席あるんですよ、まん真ん中のさ、うわ、買えたみたいな。これでいよいよこうさ、明治座に行くわけ。たださ、もう年配のさ、吉さんと同じぐらいの同年代ぐらいの人たちも来てるし、もう本当に、俺の横に座ったおばちゃんなんてもうすごかったよ。吉幾三が来るって言ってんだけど、お前が来てんだよっていう。お前が明治座に来てんだよ。切符を買ってっていう。で、なんかその人なんか、隣のなんか友達と話しててさ、私さ、もうさ、もう吉さんのコンサート CD とかそういうのでいっぱい買ったけどさ、もう久々だから嬉しくって、つってもうすっごい盛り上がってんの。ただいよいよナレーションが流れて、昭和、平成、令和、時を超えて生きる、吉幾三のオンステージですみたいな。と、横のおばちゃん来るよ、いやいや来るよっていう。いや、お前が来てんだけどなと思いながら。で、いよいよなんかさ、その明治座の幕がスラーっとこう開いてくわけですよ。した時に、もう吉幾三さんがもうラメのさ、スパンコールバンバンのスーツ着て、で、なんか椅子に座ってギター持ってんだよ。これでもってさ、何言うのかなと思って、俺さ、いきなり雪国から始まるのかなと思ったらさ、いつか、 君と言った、まさかのカバー、いちご白書をもう一度なんだよ。と思って。いちご白書をもう一度。俺ですら知ってるよ。ちょっと年代上だけどね、俺よりも。バンバンかな、バンバン広組の。多分それでも歌って、歌い上げちゃってさ。で、またなんかも次行くのかなと思ったら、今度はさ、もうイルカの名残雪ですよ。名残雪を、イルカって。イルカのコンサートも行きたいなんて思いながら。で、2曲風ぐらい歌ってかな。今日は皆さんお越しいただいてありがとうございますって、吉幾三さんがさ、まあ、かっこいいんだ。顔見たらもう北の富士勝明王なんだよ。だいたい相撲中継でもう北の富士勝明と藤井さんとアナウンサーの前の向こう上面前の海で喧嘩になるんだから。面白いんだよ、北の富士さんも。この力士についてどう思いますかって振られた時に、まあ、基本やる気ないですよねって、そんなことはないだろうっていう、北の富士勝明顔なんですよ。まあ、それはいいんですけど。で、吉幾三さんがもう、あ、北の富士に似てんなーなんて思いながら、もうそのぐらい知識だわ。で、声もいいしさ、で、まあ、タッパもあるしさ、かっこいいんだよ、スーツ着てピシッとしてさ、吉さん、素晴らしい歌でしたって言って、一人の男性がスッとんで、司会、専属司会なんだって。俺知らなかった。なんか演歌ってそういう専属司会みたいにいるんだな。遠藤明です。よろしくお願いしますって。その人も同じようなラメのスーツ着てピターンと頭下げるわけ。したら遠藤みたいな。明治だも。そんな感じなの。俺、その遠藤明さん存じ上げなかったけど、なんか大日本プロレス初めて行った時にさ、あのレフリーのバーブ佐々木がさ、呼び上げられた時に、バーブーっていう、そういう双方向性のやつの。バーブーっていう。で、横のババアも遠藤が来るよ遠藤がっていう。すごい、俺知らない未体験文化でさ。で、その遠藤明とさ、吉さんとの、なんか、軽快な喋りみたいなのあって。で、なんかちょっと身長とかいじるんだよ。で、その遠藤さんちょっと小柄だからさ。で、もう吉さん大きいからさ。で、なんか、相変わらずねえ、なんて、なんかちっちゃいな、みたいな感じで。で、関係性があるからさ。そのなんか、それもなんか、こう、笑いに変えるみたいな感じで。なんで年中半ズボン履いて、半ズボンじゃないです。上から見ると半ズボンに見えるかもしんないですけど、長ズボン履いてますよみたいな。ああ、そうなのみたいな。そのなんかこう、身長ギャグ今、テレビではちょっと危険な感じじゃない危険な感じだけど、横のおばちゃん。吉がまた、お茶目でっていう。遠藤明との掛け合いですよ。こんなんテレビで見られないだろ？これだと思った、俺。遠藤明さんが何年ぶりですか、ギターみたいな。いやー、俺も20年ぶりかもしんない、みたいな感じでさ。で、春夏秋冬とか歌うんだよ、泉谷さんの。ハーモニーがプーみたいな。遠藤明がまたおだてるの。何でもできるんですね。みたいなこと言うんだよ。遠藤明の太鼓持ちっぷりったらすごいんだよ。で、次々にさ、その本当に吉さんがさ、もう帰るのなんかこう、なんかとにかくお弟子さんとか出てきてさ、知らなかったけど、吉永佳代子さんって。で、また俺も一曲いい歌歌うの。で、その間に吉さんが新しいさ、その、身なりに変えてんだよ。で、今度はさ、着物だ！白の着物にさ、緑の袴なんだ。で、またこれが似合うのよ！だ、遠藤明がすかさず、何着ても似合いますねって言うんだよ！遠藤明をおだててくるから！で、それに対してさ、普通吉さんがさ、やんなことないよ、商売だからね、とかって謙遜するんじゃしないから。遠藤明が、スターは何着てもお似合いですねって言った後の、よし行くぞ。嫌になっちゃうねって、こう言うんだよ！明治座の一体感！謙遜しないから！黒木瞳のラジオ出た時と同じ！本当に黒木さんってこんなこと言ったら失礼ですけど、お綺麗ですよね。昔からやってますからね。決して謙遜しないっていう。スターってのはこういうもんだっていう。遠藤明がもうずーっとおだつてんだよ。な、漫才みたいなこともして。で、途中に尺八の人とか吹くんですよ。で、ところがなんかコント仕立てみたいになっていて、尺八の人が吹かないみたいな。で、その人も世界回ってる偉い人みたいなんだよ。だから遠藤明がなんで吹かないんだみたいなさ。なんか吉幾三にはさ、上下関係があるみたいでペコペコしてんだけど、そのなんか尺八に強いんだよ、当たりが。なんで吹かないんだみたいな。なんでやろう、尺八吹きみたいな。なんか、この前離婚しやがって、みたいな。知らないよ、その尺八の人が離婚歴があるかどうか。それに対して、よし、行くぞ。遠藤、お前なんか2回してんだろって言ったら、遠藤明のテーペロ、なんちゃってっていう。知らない、知らない、知らない。遠藤明の2回の離婚歴知らないから、その笑い乗れないっていう。横のおばちゃん、よしがそこついてきたよっていう。 遠藤明の2回の離婚歴ついてきたっていう。知らないことだらけなんだよ。十数人のさ、後ろのバンドマン、でも三十数年来吉さんと一緒にやってますみたいな、もう気心も知れてんだな。で、遠藤さんもやっぱりそうなんですよ。尺八の人ももう何十年もやってる。吉さんとはもうどのぐらいですか、共演してもう数十年ですね、みたいな感じでさ、三味線弾きの人もいるみたいな。で、とにかくその遠藤明がまあコント仕立てで、尺八の人に当たり強いわけですよ。今日どうなんですか、尺八うまく吹けましたみたいな、そういうなんか軽い感じのこと言うわけ。で、だんだんその尺八吹きが怒り溜まってくるみたいなコント仕立てで、最後何かこう言いたいことはって言った時に、お前うるせえんだよ、うるせえんだ遠藤明みたいなこと言って、スッと吐けんの。で、それに対して遠藤明が、怒っちゃいましたね、みたいな、その、何その感じっていう。で、三味線弾きの人にも何か言いたいことは、うるせえお前は、うるせえんだお前はつって。で、またスッと上げて。失礼しました。私が悪かったですね。気を取り直して、ヨシさんの曲に行きましょう。みたいな。このなんだろう、町内会のコント。キングオブコントを見て大学生がやりましたみたいな。で、多分その尺八の人も、長年やってんだよ、そのコント。いつまでも上手くなんない感じ。でも明治座爆笑なんだよ。で、俺も見てて面白いの。そのなんかさ、テレビで見るコントとかってもう面白すぎるじゃん。もうみんな上手いわ。若手からベテランから。まあそういう人しか出らんないからね。もう滑ってんのなんか見たことない。もうとにかく完成度も高くてあれじゃん。そうじゃねえんだ。尺八吹きと遠藤明のあのコント。うるせえお前は。バカ野郎。スッと言って。怒っちゃいましたね。あれだよお前。テレビで流れない遠藤明と尺八の何に見せられてんだ俺はっていう。で、前半は遠藤明さんとそのなんかほんと吉さんのもう爆笑で、そんなのあんだな。で、また吉さんが面白いこと言うんだよ。もうとにかくさ、お袋の歌歌うって時に俺も9人兄弟の末っ子だからな、みたいな。とにかくね、この明治座のお客さんに伝えたいのは兄弟に金を貸すもんじゃないよっていう、そういう話をしてんの。帰ってこねえな、みたいな。で、最後、母ちゃんにね、どうだった人生って言ったら、うちのお袋が、9人も子供産んだから、パンツ履いてる暇なかったよ。ドカーン横のおばちゃんもパンツを履いてる暇がないって。なんで復唱すんだよ。面白いことなんで味わっちゃう。パンツを履いてる暇がない。面白い。文化の違い。面白いな。吉さん面白い。だそういうさ、まあ、鉄板ネタみたいなのあんだな。で、それでお客さん笑わせてから、お袋さんの歌を歌うみたいな、そういうのなんか流れができた。だから、本当にその一つの、まあ、90分とか100分の中で、笑いあり、涙あり、笑顔ありみたいな、それがもう全部詰まってんの。ただ歌うだけじゃなくて、本当にお客さんを手のひらの上に乗せて、遠藤明と共にね、それがなんかすっごい居心地よくて、で、とにかくで、なんか昨今の事情とかもいいんだよ。この前 NHK のなんか大河ドラマみたいなのが出たけど、俺死ぬほど稽古してたけど使えたら5秒だよ、つって。どうなってんだよ。また使ってください、みたいな。そういう、なんか、寄せ芸人が言いそうなこと？あれなんだ。で、最後はもう本当に戦争がね、今世の中で多くて、もう本当に子供たちがとにかく辛い目に遭ってんのがもう許せないみたいな。で、俺こういう曲作りました。ぜひ聴いてくださいって本当にいい曲なの。これ聞いたことなかった。オリジナルのさ、戦争がいかに無残なものかみたいな、俺たち大人なんてだらしないんだみたいなさ、まあそういう平和を訴える歌で、まあ明治座がまた一点になって、で、吉さんも感情余ってこう涙も出ちゃうの。仙台円楽の芝浜みたいな感じじゃん。芝浜でやりながらもうおかみさんも亭主も泣いてるっていう感情が入りすぎて、でもそれが邪魔になんないんだよな。で、なんか途中からも後半は笑いパートがなくなってるから遠藤さんもスーッと吐けてる、気づいたら。で、俺らはそのなんか本当に素敵な吉さんの心持ちのところで手のひらの上に乗せて、最後は感動で終わっていくっていう。で、最後さ、もう吉幾三がさ、もう本当にお客様に手振ってありがとうございました、ありがとうございました、両手振ってる時もうアントニオ猪木の引退試合みたいなんだよ。これで全部借金返せたっていう、引退試合で終わったっていう、そういう吉幾三の大断言。やっぱ偉いもんでさ、普通だったらさ、パチパチパチパチパチパチパチっていつまでもなってまた幕が開いてさ、プペル歌舞伎なんて5回あったんだから、カーテンコールとかしないの。もうすぐアナウンス、公演は終わりましたみたいな。退場の際はもう退場のこと、切り替えも早いんだよ。余韻に浸らせないんだから。楽しかったな。で、俺さ、気になったのは、結局、吉さんのコンサートもめちゃくちゃ面白かったというのを、去りながら、このね、つまり、文化 的に雑記司会というのが面白いと思ったの。で、俺は、今考えたら、千正夫さんとのやりとりみたいなのもあって、で、なんかその言うんだよ、ちょっとこう、なんかそのコンサートの中で、その日は言わなかったけど、いろいろ調べたら、まあ、とにかくコミックソングでさ、俺は絶対プレスリーでデビューして、俺は東京さ、行くだで爆発的に売れたわけじゃないですか、とにかく。で、その時に、お前はもうコミックソングだと。千正夫さんプロデューサーで、先輩なんでね。いや、でも僕はちょっと演歌で、この雪国ってのを当てたいんですって。いや、なんて、売れないから。俺も長年やってるの、千正夫もう売れないから、こんなのみたいな感じで。で、一生懸命、でも俺売りますからつって、吉幾三さんが雪国出したら爆発的にヒットした後に、千さん売れましたよつったら千正夫がなんて言ったかっていうと、俺も売れると思ったって、そういうさ。俺はね、あの時にね、人間ってのはこうもね、言うことが変わるのかっていう。で、そこでの千さんとの関係があるわけよ。で、千さんとも仲良くやってたりとかして、そしたら千正夫のコンサートも行きたくなるわけじゃん。で、千正夫の多分、専属司会者みたいなのもいるわけでしょ。いや、なんかすごい面白い。で、それ、なんか俺は、その専属司会の奴らを見たいわけよ。で、俺も遠藤明をとにかく調べちゃって、もうパッパッパッパッパーってパソコンで書いて、遠藤明ってどういうやつだろうと思って調べたら、これが全然出てこないんだよ。そしたらさ、沖縄のなんかパーソナリティのラジオのさ、その方がブログに載せてて、なんか本当に吉幾三さんの雑記の司会者ですっつって、紹介されてる遠藤明が口をこうやってへの字みたいにしてる、それだけなんだよ。ほぼ唯一 SNS に残ってる遠藤明の画像って。で、世の中って今調べたら、ウィキももちろん遠藤明さんないし、ないじゃん。出てこないの。大体のものって網羅できるでしょ？例えば神田伯山で調べたら出てくんじゃん。映像とか画像とか何でも出てくんじゃん。遠藤明で調べても出てこないの。すごくない？この世界。で、俺はもう遠藤明のことを知りたくてしょうがないんですよ。え、何も国会図書館とか行かないと。国会図書館とかで遠藤明の資料つって、自分の身分とか全部やってあれ出さなきゃいけないの？それさ、講談みたいだなと思って、講談も、徳川天一坊みたいな古本とか行けば、例えば20話のうちの6話目の話やったら、あ、7話目聞きたい聞きたいって言ったら、この続きはまたいつの日か、その前我慢できないっつってネットとかで調べても出てこないから。基本的には。だから、あ、出てこない。つまりネットって大体網羅されてると思うけど、それ以外のものみたいなものが、まだあるんだエンタメでみたいなのの喜び？だからもう俺は今遠藤明知りたくしょうがないんだよ。遠藤明に知りたいのにもう何にも情報が出てこないんですよ。だからさ、なんかこう、なんでしょう、時代劇とさ、現代をつなげる春日大地さんみたいにいるじゃん。ああいう存在が多分いないんだよ。その、歌謡ショーの司会入門みたいな。なんか西寄さんとか有名な方いらっしゃるけどね。氷川きよしさんの専属のとかさ、あの方が漫談やったりとかして有名で鶴瓶師匠にも見出されるとか、なんかあるけど、千正夫の専属のやつは誰なんだろうとか、なんか気になっちゃうわけ。どんどんどんどん、北島さんのその、なんか専属のやつとかいるのかなみたいな。なんかもう、五木ひろしはとかなんか、今レジェンドいっぱい残ってんじゃん。専属司会見てーみたいな、ちょっとそういうモードになってて、そのなんか終わった後に、ヨシさんの歌唱力のその満足度プラス、新しい文化に触れたみたいな喜びに、結構満ち溢れましたね。うん、俺多分遠藤明について喋るのもうこれがもう最初で最後だと思うんですけど、全力で遠藤さんの魅力について、足りなかったかもしれませんし、多分聞くでしょうから本人が。失礼なことがあったら申し訳ないんですけど、ちょっと伝えたいなと思って。そういう思いを胸に、野津チンペイ92歳、高田文雄76歳とランチ行ったんですよ。野津チンペイ先生92歳にもかかわらず、最近心筋梗塞で入院されてたんだって。したらさ、もう、おとなしく入院されてればいいじゃない。だもうすごいんだ。勝手にさ、夜夜中睡眠薬飲んじゃって。もう病院内さ、もう老人がさ、自分で命を絶とうとしたみたいになっちゃって。違うんだって、いつも飲んでる。勝手に飲んじゃって。不良老人なんだよ。だからそのナースセンターの中でも一番近いところに置かれて、あいつ何するか分かんないっつって。でも完全なご無事で戻ってきてさ、いつもランチ行ってんだけどさ、時々さ、半年ぶりぐらいに、ハグザンさん元気だったって、先生こそなんつって。白良師匠つってね、立川の白良師匠にさ、連れていただいて3人でランチですよ。でもとにかく盛り上がって、もう92歳の野津先生何言うかっていうと、エロいことしか言わないの。とにかく生きてるうちに俺の、目の黒いうちに、いっぱいエロいことをっていう、基本エロいことずっと言ってんだよ。で、東京都知事選挙とかも、もうずっとなんか、ちゃんとしたことを昔の政治家なのに一切言わなくて、あいつはエロい、こいつはエロいっていう。もう投票権取り上げろよっていう。ハンバーグ食いながらエロいなあいつは。なんでエロいんだろうなっていう。 制作じゃないから。ひどいんだよ、その話。で、もうハンバーグをさ、野添先生食い終わってさ、でも口も拭いて、そろそろ帰ろうかなっていう時に、ああ、でもデザート頼んでなかったな、シララって言ったら、76歳高田文夫。渾身のデザートですよ。おしゃべりデザート。照れながら入ってくんだよ、江戸っ子だから。ねえ、またしたな、みたいな。そっから2時間だよ、また。どんだけ喋るんだって、また高田先生が人の悪口。だから今度人の悪口とエロの話っていう。92歳、76歳と楽しかったなぁ。何の罪もない。で、だから今度さ、ビバリーヒルズでまたイベントやるでしょ？東京国際フォーラムで5000人相手にさ、高田先生とさ、いろんなレギュラーメンバーとかいろんなゲストで俺も行くけれども、いやーなんかそこに野添陳平先生も客席来るっつうんだよ。で、高田先生幸せな人生だよ。76でもやりたい放題やってさ、コンプライアンスの波を押し切って、だからそういうとこで多分普段のビバリーで生放送で我慢してんだろうね。もうずーっと放送禁止用語。ずーっとその3時間のランチ、人の悪口で、あいつは実はこういうことだった、これはラジオで言えないけどなって、もう言えないことばっかり。結局俺も言えないんだよ、その話聞いても。まあ結局白山これ言うなよ、言うなよこれっつって、全部言えないの。だからそういうこと言うと人生の先輩に圧倒されたってことでね。一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田白山。
桃黒、桃田加奈子が挑みます。
いただきます。
これは大きい特大エビフライだ。入るか。
ビッグフライ大谷さん。
胸焼けに大谷さん第二類医薬品です。
大谷さんありがとう。いい薬です。
TBS ラジオ公演、木に梨はなる真夏の大収穫祭2024、みんなのアートミュージック、7月14日15日東京ドームシティホールで開催。今まで見たことない音楽とアートとスポーツから大エンターテインメントが繰り広げられます。チケットなんかは携帯見てね。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そうで、この前ね、お台場のオイパークってとこ行ってきたんですよ。ちょうど、野添陳平先生92歳と高田文夫先生76歳とランチ後に行ったんですけど、だからどういうものかっていうと、なんか老人体験ができるみたいな感じで、だからお台場にあって、だからお台場考えたらすごいよね。あの、うんこミュージアムとかさ、この前のお化け屋敷とかもお台場でしょ？俺ちょこちょこ行ってんだけど、まとめていけばよかったと思って。で、それがなんか老人がやっぱりさ、あの目とかさ、耳とか運動能力とか脳とかさ、やっぱ老いていくと変化があるから、だから80歳の気持ちとか90歳の気持ちになってみましょうみたいな、やっぱ日本もこれから老人大国ですから、そういうなんか老人のお気持ちにみたいな。で、まず耳からだみたいな感じで、佐藤の達人っていうコーナーみたいなのあってさ、まあそれなんか画面があるんですよ、大きい画面が。で、目の前に病院なんだろうね。受付の人、女性がいて、佐藤さーんとかって呼ぶの。で、前にボタンがあって、佐藤さんって言われたらポンと押すみたいな。で、ところが紛らしい、麻藤さんとか、野党さんとかなんかいろいろこう言うわけですよ。で、違うのしたらシーンとしたら丸みたいな感じ。もうこんなん全然できんじゃんみたいな。で、いよいよ始まるわけ。で、佐藤さんみたいな感じになったらポンと押して、麻藤さんって言ったら、うーんって静かにしてたら、正解正解みたいな感じ。あ、全然軽いの。なんか、老人になっても耳全然いけんじゃんと思ったら、これが通常モードです。え？あ、そうか。これ今普通の耳か。そうか、そうか、つって。で、いよいよ老人モード。80歳、90歳になった時に呼ばれたイメージみたいな感じ言うと、まず、ポコポコポコポコポコポコポコポコポコ。なんかちょっと水入ってるみたいな感じだ。え？そんな感じなの？って。で、その女性が同じように呼ぶんですよ。みたいな。どっち？え？遅っ。ブーみたいな。だから、つまり、聞こえないんですよ。佐藤さんか、麻藤さんかとか、もう、加藤さんかって分かんなくなっちゃうみたいな。こんな感じなんだ、みたいな。で、それをもう本当にもう老人の耳になった途端にですね、もう佐藤さんっていうのも、今までは完全正解してたけど、10問中も本当、4つか5つぐらいしか当たんないみたいな。耳もこんなに悪くなんだって。考えたら、うちの師匠も今82歳ですけど、今年、本当にお耳があんま良くなくて、俺の声はよく聞こえてくれるんですよ。ところが、女性の高い声、弟子でもそうなんですけど、シャーとか言っても、もう一回言ってくれないかみたいな感じで。お耳が遠いのね。で、俺、ああ、そういうもんなのかなと思ったけど、これではっきり分かった。 あの、男でも女でも年取ると高音が聞き取りづらくなるらしいんですよ。だから、うちの師匠って、俺の稽古してる時とか、あ、聞こえてらっしゃるなと思うけど、女性の講談師とかだとなんか聞こえづらいとか、そういうのあるんだって。で、考えたら昔さ、本木亭の常連のジジイとかってさ、なんか女の講釈師はとか言ってたけど、俺ようやくここで分かったの。単純に聞こえづらいんだって、高音が。だから、あ、聞こえにくいから怒ってたんだみたいな。そこはなんかジェンダー的な男と女とかじゃなくて、単純に高い声が聞きづらいみたいな。だから男性講釈師の方が聞きやすいから、じいさんたちがなんか新聞読みながら女性講釈師来るとくるっとこう背向けちゃう。まあ、よくないけどそれは。あ、身体的なものも大いにあったんだな、みたいな、そこでちょっと発見があって、なんか昔の常連客とこう共有できるみたいな。まあよくないけどね、そういう差別とかしちゃいけないけど、ってなんか思ったり。なんかそういうのもなんかね、いちいちだとなんかね、ゲームとかでブーとかやって、普通のモードだとさ、あのなんかこう車とか運転しててもさ、別にスッスッスッスッスッスッいけるんですよ。老人モードになったらぼやけまくってんの。めっちゃくちゃぼやけてて、思いっきりバナナの皮とか踏んづけて、ドゥーみたいな。こんな感じなんだと思って。免許取り上げなきゃいけないみたいな。まあ、地方の方大変な方もいらっしゃるけど、これ国の問題だみたいなことが、皮膚感覚でわかるわけ。だと本当にびっくりしたのが、なんか笑っていかってはいチーズってやつなんだけど、なんかご老人とかになると、喜んでいる人の顔はわかるんだけど、怒ってたりとか泣いてたりとかネガティブな感情が意外にわかりづらいみたいな。で、俺マネージャーの山口さんと二人でプリクラみたいな感じでイエーイみたいな撮って怒ってくださいって言って、ってやるわけ。ただ、って一生懸命全力で怒ってる俺と山口さんの顔があるでしょ？で、プリントアウトされたものを見てみると、老人はこう見えてますって。俺が、ふざけんなーみたいな。伊集院ふざけんなーっていう。なんだよもう二度とないみたいな。楽しかった、本当に楽しかった言った後に、もうないってどういうことだーっていう怒りがあるとすんじゃん。まあ、伊集院さんにも伊集院さんの考えがあるからな、これぐらいになってんだよ。全然温度が違うでしょ。まあ、それ極端だけど。また伊集院さんの名前使って申し訳ないんだけど。で、要するにそれぐらいに感情が読み取りにくいみたいな。ただ喜んでる顔ははっきりわかるみたいな。なんだろう、この人間の悲しい進化というか、老人になったら相手の喜びの表情だけは明確にこの読み取ることはできるけど、怒ってたり悲しんでたりとかネガティブな感情は読み取りづらくなるみたいな。まあちょっと言ったのは極端な例だけど、だから今回ね、オイパークに行ってわかったのは、この80歳とか90歳ぐらいの体験をしてて思ったのは、野津陳平高田文雄よし行くぞすげえっていう。いやー、なんかだからちょっと俺もなんか頑張んなきゃいけないなと思って、なんか寄席演芸ってさ、年を取れば取れほど上手くなるみたいな幻想があるんですよ。だから俺も勝手に上手くなるのかなと思ったけど、老いるばかりだっていう。これやばいなっていう。だから逆に、ああ、これすごい頑張った果てで、その余力でもっとお年寄りの期間をお客様に聞いていただける芸ができるかもしれないみたいにちょっと思ったんで、改めてね、このレジェンドたちに尊敬する気持ちが浮かびました。遠藤明さんも含めてね。ということで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
週刊文春ウーマン特集、なぜ今1990年代ブーム？渋谷系の女王野宮真貴と小室哲哉が明かすあの頃の渋谷。香取慎吾90年代を語る、描く。佐藤愛子100歳ボケていく私第2弾、週刊文春ウーマン2024夏号発売中。
塚越健二です。文化系トークラジオライフは原則偶数月最終日曜日に生放送ですが、6月は編成スケジュールの都合でお休み。次回は変則日程、7月28日日曜日深夜1時から生放送です。ポッドキャストでアーカイブも配信中ですので、ぜひフォローしてください。
TBS ラジオ。 TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。